公明平塚、秋沢正久議員、医療費適正化へ向けて、糖尿病重症化予防。問い、人工透析は費用が高額で、医療費全体から見ても課題となっている。その大きな要因となっている糖尿病について、本市における重症化予防の取り組みと現状を伺う。健康子ども部長、平成28年度から糖尿病重症化の予防を目的とする集団指導教室として糖尿病研究室を開催している。国保特定健診の受診結果から教室の対象者を抽出し、保健師の家庭訪問により参加勧奨を行っている。昨年度の状況は対象者数330人のうち訪問で保健指導した人が222人で約 66%、 教室参加予定の人が34人で約 10% である。問い、特定健診を受けていない人の中で過去に糖尿病治療をして中断している人や一回も糖尿病治療をしていない人もいる。そのような人を抽出把握することは可能なのか。健康子ども部長、未受診者や中断者の抽出、把握は技術的には可能と考えている。国保事業のシステム処理事務を行う国民健康保険団体連合会が抽出機能を強化したシステム改修を行ったり、本市が独自に外部委託などを行えば抽出は可能だと思う。ただし、連合会への改修の働きかけや委託費用の課題が生じるため、今後の研究課題と考えている。問い、特定健診受診者を増やすことが糖尿病重症化予防事業の対象者の把握につながる。健康無関心層にも健康行動を促す健康アンバサダー、健康の幸は幸いという字です。の導入を提案するが見解を伺う。健康子ども部長、本市で健康アンバサダーの役割を担うのは健康推進員と考えている。今後活動の中に取り入れられるか研究していきたい。がん検診受診率向上。問い、がん検診の個別受診勧奨や未受診者への再度の受診勧奨は行っているか。健康子ども部長、個別受診勧奨として毎年4月に全対象世帯に受診案内を送付している。未受診者への再度の受診勧奨は、通知する時期や費用などの課題があるため、効果について今後検証していきたい。問い、受診者の利便性を高めるため、特定健診とがん検診を同時に受診できないか。健康子ども部長、本市が実施するがん集団検診の場で特定健診の受診ができれば同時受診が可能となるが、現在のところ出張による集団特定健診を受託してもらえる医療機関がないため実施は困難な状況である。今後、医師会や医療機関と連携し、同時受診が可能となる医療機関を増やしていきたい。この他の質問、持続可能な街づくりについて。